皆様、おはようございます。今日は地方に書きましたけども、主から直接受けた福音、パウロは、福音はただ一つであり曲げてはならないと力説いたしました。地方に呪われるべき教えと書かせていただきましたけども、呪いというのは、恨みつらみを、向けることではなくて、正しい、裁きを、受けなければならないと。神様は、怒っておられ、そして悔い改めを願っておられる。まあ、それを、ないがしろに拒んでいる状態のことを表しています。ではなぜ福音は一つしかなく、また変えてはならないのか。パウロは、それは神様が用意し定めて、そして自身に直接教えてくださった、そして委ねてくださったものだと証ししています。それは人間の思いや都合で変えてはならないものだからです。今日はそのことを共にパウロの証しから確かめてまいりましょう。先ほど司会者が読んでくださいました箇所からお話しますが、ガラテヤ人の手紙の一章の十一節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙一章十一節。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。天の父様、敬愛する方々を、特に長年私たちの先を歩んでくださった方々を迎えて礼拝を持てる恵みをありがとうございます。変わらない福音を私たちが真摯に受け止め、またそれに従うことができるように改めて教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、この福音を、曲げてはいけない、曲げるもの、また、別の教えを持って変えようとするものは呪われなければならないと訴えましたけども、まず覚えたいのは、彼自身、パウロ自身がこの呪われるべき教えに従って教会を迫害してしまっていたという、ことを、何と言いますか、自らの悔いをも込めて、これは誤った教えだと、これに習ってはいけない、これに、影響されてはいけないと訴えていることです。13節と14節をお読みいたします。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。福音宣教の一人者と呼ばれて、そして多くの手紙を聖書に記しましたパウロですけども、この人物はかつてはキリスト教に強硬に反対して迫害していたものであるという事実を忘れてはなりません。 彼は神様に従い、聖書に従っていると誤って教えていたユダヤ教の教えに従って歩んできました。神様は旧約聖書全体を通して全ての人がこの最初の罪を犯した神様に逆らった人間から罪を受け継いで、このままでは神様との正しい関係を築くことができない、回復ができないものだということを伝え続けていました。罪が始まった時のこと、そして罪に支配された人間がどんどんと悪に陥っていったこと、様々な方法を通しても人の力では罪を克服できないことを証明してきました。特にイスラエルの歴史、そして神様の律法を通してさらに明白にされてきたのです。律法を記しました、モーセ五章を記しました。モーセ、このユダヤ教の人たちもモーセを尊敬していたはずです。そのモーセが律法の書物の終わり頃に記しています言葉を読んでみましょう。旧約聖書の申命記の31章の29節です。旧約聖書をお持ちの方は開いていただけますか。旧約聖書372ページです。31章の29節にこうあります。人の死後、あなた方がきっと堕落して、私があなた方に命じた道から外れること、また後の日に災いがあなた方に降りかかることを私はよく知っているからだ。それはあなた方が主の目に悪であることを行い、あなた方の手の技によって主の怒りを引き起こすからである。モーセの後を引き継いで約束の地にイスラエルの民を導いたヨシュアも同じことを語っていました。人の子に計ることは悪であると。またイスラエルの王の中で知恵者として有名なソロモンも罪を犯さないことはないと、そう祈りの中で全回収を前にしてそう証ししました。エレミアは人の心は何より陰険でそれは治らないと、罪は金剛石、ダイヤモンドの切っ先で心に刻まれていると、そう告げています。なぜ戒めがアブラハムの祝福の約束の後に与えられたかと言いますと、人が自分の知恵や力に頼るんではなく、ただ神に頼るためでした。ユダヤ教の起こりは、この神様の預言の通りにイスラエルが滅亡し、散らされてしまった。それは彼らがついに神様に逆らってどうしようもなくなったからですが、この反省に立って彼らが救い主を待ち望めばよかったんです。信仰によって死を倒ればよかったんですけれども、このユダヤ教を始めた人たちは、他の民は違うかもしれませんけど、私たちは罪を犯さないと、自分たちで 神様の戒めを守っていることを証明しようと、守っているということはこういうことなんだという基準を厳格に作っていき、それを私たちは守っていると。だから他の人は置いておいても、私たちは罪を克服したんだ、だから神様に受け入れられるんだという道を築いていってしまいました。それは神様のご計画に逆らうことになってしまいました。すべての人が罪を悔い改めて救い主を信じて神の前に正しくされることが神様のご計画だったのに、それが聖書の予言に従って成就しようとしていたのに、彼らはこれまで築いてきた自分たちの誇りを損なうものだと言ってキリストを迫害し、教会を迫害してしまったのです。パウロもまさにその中にいました。彼は後にこう証ししています。第一テモテの一章を開いていただけますか。新約聖書の418ページにあります。一章の13節、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたと。彼はこうしてキリストに逆らい続けてきたんです。続けて読みいたします。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。こんな神様に逆らうものであっても救われるという神様の恵み深さの模範として、神様は私を選んでくださったとパウロは証ししています。そしてこのキリストを信じるだけで救われる、キリストはすべての罪人のために死なれた、この教えをパウロはキリストから直接示されて受けたと彼は証ししています。ガラテヤ人の手紙の一章に戻っていただけますか。もう一度11節と12節をお読みいたします。ガラテヤ人の手紙一章11節12節、兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。まあ、普通ならば先にイエス様を信じた弟子たち、まあ、特に人たちから福音を聞けばよかったんですけども、パウロは先に救われたクリスチャンに激しく反対し迫害をしていたものです。人が聞いた教えに、なんとなくこれは彼らの方が正しいんじゃないかとパウロは、思い始めたようにも思うんですけども、なぜなら、彼らの平安はたとえステパノが石打ちにされようとも崩されることがなく、自分たちが、体験したこともない平安と喜びに輝いていたからです。しかし彼は聞く耳を、持ちませんでしたし、 疑念を振り払うようにますます迫害に先進していった、飲み込んでいったからです。神様は御子イエス様を栄光の姿で彼の前に現れるように導かれました。そうですね、使徒の働きの26章、失礼いたしました。26章にそのことが明かされていました。前回もお読みしましたので、開いてみましょうか。26章の、12節以降です。新約聖書290ページ。12節から、15節。このような次第で私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいました。その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽より明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、棘のついた棒を蹴るのはあなたには痛い。私が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスであると。このように、主ご自身から、この方が、神であること、蘇って生きておられることは本当だと示され、彼は認めざるを得ませんでした。そんな自分のために、イエス様は身代わりに死んでくださったことを彼は知り、自分の過ちを告白して、この方に委ねるしかありませんでした。26章を開いてくださっていると思いますけれども、16節から18節も読みいたします。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると。このメッシュをいただいて、彼は福音を伝える務めに向かって行きます。では、律法は、神様の戒めは何のためにあったのか。パウロは、第一テモテの一章のところに明かししています。もう一度418ページのテモテの手紙の第一章に目を止めていただけますか。18節9節を読みいたします。私たちは知っています。律法は次のことを知っていて適切に用いるなら良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、不法なもの、不従順なもの、不敬虔なものや罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺す者や母を殺す者、人を殺す者と続いています。飛ばします。10節の途中から。またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。 つまり、神様に逆らう罪を犯す人がそれに気づき、また神の前に自分の罪を認めるためにあるのです。悔い改めなければ神に立ち返ることができませんので、罪を認めて悔い改めさせるために律法は記されたんです。しかしながら、それを悪用してこれらを行ってない、悪を行わず善を行っているから私は正しいのだというふうに自分たちを高ぶらせていた。それは律法を悪用し、そして別の福音、これを律法は努力すれば守れる、そうすれば人は救われる、キリストは必要ない、あるいはキリストは必要だけどもキリストだけではダメだという誤った教えに神様を導くものでした。ですから神様が与えられました唯一の救い主を否定することですから、そのように教えを曲げてはいけなかったんです。ガラテヤ人の手紙に戻っていただけますか。その後のパウロです。パウロは、クリスチャンになった後もちろん、交わりに、生徒たちの交わりに入っていったんですけれども、先には、3年間ですね、それに詳しい、人たちに、会いに行くことをしなかったんです。彼はどうしたかと、16節17節に記されています。異邦人の間に御子の福音を伝えるためにため御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、これ救われたときということですね。私は血肉に相談することをせず、血肉とは人間にという意味です。私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、彼は登りませんでした。3年後までですね。すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。こうしてダマスコを中心に伝道していたんです。すぐにアラビアに出て行きと、アラビア方面ですね、どこかと考えると、シナイ半島の南の山ではないか。預言者エリアがですね、働きの後に挫折して休みをいただいた場所、また神の民イスラエルが主と契約を結んだ場所、神様の山です。一人、静かなところに、行き、そして、これまでずっと神様の教えだと、信じ込まされていた聖書の教えといいますか、ユダヤ教の教えについて改めて確認するためです。自分のどこが間違っていたのか、聖書はこのことについて、キリストについて、またユダヤ教についてどう教えていたのかということを静まって確認する作業をしたんです。幸い彼はユダヤ教の教師としての訓練を受けていましたから、旧約聖書をほぼそらんじていたんです。ですから創世記からずっとを振り返りながら、自分の努力で罪を克服できると 言われた教え、また守ったと言えるために先祖たちが定めた細かな規定、これで十分だったのか。それを聖書の教え全体から確かめていったんです。こうして聖書が証ししているのは、すべての人が罪の支配の中にあり、それを克服できないということ。神様は律法において、罪が許される道として生贄を定められたけども、それは不完全で民の心を清めなかったこと、そしてこの生贄はやがて完全な犠牲であるキリストの十字架を予表するものであったこと、預言者はモーセの教えを確認し、そして新しい契約、新しい救いが来ると、そして救い主が来ると予言していたこと、イエス・キリストがなさったこと、それは十字架と復活も含め聖書の予言の成就であったことを確かめていったんです。こうしてパウロは人の助言によらず、聖書と祈りのと神様の導きの中で福音こそ唯一の救いだということを確信して揺るがない信仰を持ってダマスコに戻って伝道しました。やがて迫害が厳しくなり、ダマスコの弟子たちが城壁伝いにパウロを下ろして彼を脱出させ、やがて彼はエルサレムに登って人たちに会い、自分の信仰とメシを認めていただいて行き、今度は教理で伝道するようになり、やがてアンテオケ教会で使えるようになり、世界宣教に使わされていくという道をたどりますけども、パウロの信仰の土台は御言葉にあったんです。私たちはですから、この福音を曲げないようにいたしましょう。曲げてはなりません。パウロは確信を持って福音を伝え明かし続け、彼を通して多くの人々が救われ、多くの教会が築かれていきます。そして彼が書いた手紙は書き写されて多くの教会を励まし、それらの手紙は神様が聖書に加えるために聖霊が導いて記させたものであることが明らかになり、これらの手紙は聖書に収められて永遠の言葉として今も私たちを救いに導き励まし続けています。神様は私たちがすべての罪の支配の中にあり、そして罪から救うために御子キリストを犠牲にされた、そして信仰によって義とされ永遠の命を持つことができると、そのためにイエス様は十字架にかかれ三日目によみがえられたのです。それほど神は私たちを愛しておられます。これこそが揺るがせてはならない最も大切な真理です。私たちはこの信仰を保ち続け、また証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちの信仰を福音に置き確かなものとしてください。またこの福音を信じ救われるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。